こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
辻野隆夫と
高橋光一です。これから約15分ですね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。先週は堀川通りの中京区役所の屋上緑化という話でしたけども、
はい、
あの話の中でカマキリとか、はい、いろんなミミズとかいろんなものが出てくるという話が出ましたけども、はい、実はではもっと大変なことにな
っている。もっと大変、
はい、蜂蜜ですね。
蜂蜜、
あの失礼、蜜蜂です。
あ、蜂蜜が大好きな蜜蜂、はい、
蜜蜂から蜂蜜を 取るわけですけども、中京区役所の屋上では蜜蜂が飼われてるんですね、うん、
あ、それって知ってる人少ないんじゃないですかね。
あのこれはね、実は意外に
夢ですか。
いろんなイベントなんかで出展したりされてるので見たことある方もおられるかと思います。実は先週録音、このスタジオで録音した時に西村さんはミツバチを持ってこられまして、はい、このラジオカフェのスタッフにも味わっていただいてましたという そういうこともありましたので、大変好評だったようですね、スタッフの皆さんの間では。はい、
なんかその私中京区民の時に中京区役所はやっぱりよく行ったんですけど、ミツバチっていうのはもうその地上の方には来ないんですね。屋上からはやっぱり、
もちろんちゃんとね、檻といいますか、うん、あれですね、飼育箱の中でちゃんと飼っているというようなことがあって、
なのでそういう針に刺されたとかいう被害はまあ、
そんなミツバチはあんまりそう刺すようなことはないので、それは大丈夫かと思いますね。はい、
そのあたりをじゃあ西村さんに、
そうですね、今日はそのあたりの話を伺っておりますので、ぜひ聞いていただきましょうか。
それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。その蜂蜜を買い出したっていうのはいつぐらいですか。
ちょうどね、6年前なんですけど。
6年
だね。はい、先ほどのね、中京区役所の屋上で緑化をして、うん、で緑化だけではなかなか進まないんでどうしようっていう話をした時に、当時の中京区長と京都学園大と、提携しまして、ミツバチを買ったらと、それも日本ミツバチで、日本ミツバチと西洋ミツバチどこが違うかっていうとね、西洋ミツバチはね、買うのがね、比較的住み出してくれたらほっといてもあんまり手間いらない、うん、で西洋ミツバチは結構世話してやらないと育たないというのがあって、日本ミツバチを買うということで屋上で買ってます。
日本ミツバチの方がまだ割とやりやすいということ。
やりやすいし、ミツは多くは取れないんですけどね、ミツがまたね美味しいんですよ。
ああ、そうですか。
これもう最高ですね。
ああ、そうか。それも何人ぐらいでやったんですか。
これはね、中京花と緑の会のメンバーもちょっと被るとこもあるんですけども、はい、今実質的にはね6人ぐらいですね。
6人ぐらいで、
というのは普段あんまり世話しなくていいんで、細密見学会する時とかね、それから蜂がその巣箱にいっぱいになってきたらちょっと巣を足してやるとかね、普段あんまり手入れがいらないんで、いざという時来てくださいという人がおれば、それで間に合ってるという現状です。
今は何匹ぐらい
ですか。今ね、蜂はね2群いまして、はい、大体1群で、1万5000か2万匹ぐらいおると思うんです。
それが
1群で、だから2群やから、3万から4万ぐらいおるかなというふうに思います。
それをやる鬼というか、そういう中で、
巣箱の中に、2つ分けて置いてあって、2群あるとね、他のところの来春に分布するときに、交尾もしてくれるし、ということで2群をなんとか育ってほしいなというふうに思っております。
それで蜂蜜をそこから取れるわけですね。
そうです、取ります。で今年のね、また日は決まってませんけど、9月の下旬か10月頭ぐらいに細密見学会をしてね、例年してるんですけど、だいたい100人ぐらいのお客さんが来てくれはって、お、日本蜜おいしいな、売ってくれへんかとかいうのあるんですけどね、ただ年間でね、1箱でね4キロ弱しか取れないですよね、
かなり少ない、
ね、少ない、西洋ミツバチですね、大体それの8倍ぐらい取れると思いますね。
日本ミツバチの方が少ないわけですか。
少ない。
なるほど。
それはね、日本ミツバチは蜜を貯めるために巣を作りますよね、巣を作るのも全部蜜から作るんですよ、で西洋ミツバチはね、蜜から作るんやけども、既成 の巣板があったらそこにね、リサイクルして使えるんでね、蜜の消費量は巣板を作るための 蜜が消耗しないんで蜜がよく貯められるということなんですよね。
うん、いろいろ苦心もあるかと思いますけども。
そうやね、毎年1年おきぐらいね、ここ4年ぐらいの間ですけど赤リンダニっていうのが発生してね。
あ、ダニンです。
ダニです。でダニどんなんかいうとね、日本ミツバチのね喉元にの気管、気門のとこに卵を産んで、それがかえってね、それ繁殖して中に広がる、うん、結果的には巣が消滅する。で去年もね消滅しちゃったんですよ。
あ、全部赤目だったんですか。
あります。ほう。だから今年はねまた山科の方の田中さんという人が寄付してくれはって、はい、一軍とでもう一軍は待ち受けっていうに言いましてね、落栽の方に置いてた巣箱を、うん、仮に置いてた巣箱から鉢入ってくれて、それが持ってきて今屋上に置いてます。だから今二軍いて、う
ん、そのダニをなんか予防する策
ダニはねいろいろね、その今クリスタルメントールいてね、うん、その発火の匂いがその赤リンダニに嫌がるということで、予防的にはええねんけども、うん、根本治療にはならないと思いますね。うん、今両方とも入れてますけどね、はあはあ、まあ元気にいってほしいなと思いますけど、はあはあ、蜜は今も結構溜まってるんでね、はあはあ、細密には全然支障ないと思います。
はあ、それやっぱり天敵みたいなのがやっぱあるわけですね。
西洋ミツバチもね昔それかかってたんですって、うん、それがね猿でようグルーミングってやりますよね、はいはい、こう飲みを取るみたいな
飲みをね、
うん、はい、日本ミツバチもそのうちそれをね習得してね、うん、取れるようになると思いますけど、今の段階ではまだ克服してないというふうに思いますね。
まあ、そういう苦労もあるわけですね。
あとはね屋上ではね今ね果物をよう植えてるんですよ。あ、今最近ではね、うん、去年も取れたんですけどね、キウイフルーツ、うん、去年は30キウイフルーツ、去年はね30個ぐらい取れたんですよ。今年はね、まあ多分倍以上取れるでしょうね。うん、で他にねできる植物では作ったんではね、サクランボ、ダンチという種類のサクランボなんですけど、まあこれは自家受粉するんで一本の木からでも取れるんですけど、うん、それとかね、梅、うん、それからビワ、うん、それからまあ柚子かレモン、
いろいろ取れるんですね。
取れるんですよ。だからね、やっぱりこうただ植物育てるっていうだけなしに、日本ミツバチ育てるっていうだけなくて、うん、その果物を植えてね、うん、まあそれのまた楽しみもできるんでね、うん、その時期に皆さんがお越し中京区役所の屋上お越しいただいたら、食べてもらおうと思ってますので、ぜひ屋上に来てください。
は
い、
蜂蜜はどういうふうに使われるんですか。
蜂蜜はね。これはね取れる量が少ないんですけど、テイスティングとかね、はい、それからゼスを池でイベントやりあった時に、うん、その時にテイスティングして、蜂は別に、刺されはしますけども、普通通常の何も巣箱のそばに寄らなければ刺されることもないんですよという、うん、そういうアピールもしてます。
うん、なるほど。そういう今来てくださいっておっしゃいますけど、見学に行ってよろしいんですか。
いつでもいいですよ。毎週ね月曜と木曜でしたら朝9時から11時活動日、
月曜と木曜ですね、は
い、その時お越しいただいたら見てもらうこともできるし、
まあ、それ以外にも先ほど言われた団体の見学だ
ったり、そうですそうですね。そしてまた屋上でねまとまった人がねこんなんでイベントしたいねんけどっていうことをおっしゃっていただいたら、うん、区役所の担当者と相談してね、うん、屋上を活動してもらうように使っていただければというふうに思っております。
うん、区役所の方の動きなんかどうですか。
そうですね、やっぱり、緑化を推進するだけじゃなくてね、やっぱり京都市の中で2番目に緑肥数が少ないんですよね、はい、下京区についてね、はあ、で緑化を推進するということでだいぶ進めてきてね、それで皆さんがね緑化に関心を持っていただいたというふうに思っております。
そうですね、
だから緑化と蜂をセットにしてね、もう広めたいというふうに思ってます。
秋にはなんかその緑化のイベントなんかも、
そうですね、今のところではね、9月のね、満月の月に寒月の夕べを予定をしております。
月を眺めて、
そうですそうです。まあ本当はね大文字の時にしたんやけど、役所サイドではなかなかそうもいかへんかなと。
お盆はなかなか
ね難しいと思いますので、そんな計画もしております。
いや、それ街の中でねこういうね蜂を飼ったり植物を育てたりっていうの、果物を育てたりって面白いですね。
あとなんかあの中業じゃなくて堀川のね町を美しくする会とか、うん、そこらなんかのイベントの時とかも、はい、から中業ふれあい祭りとか、はい、その時にもテイスティングしたりしてます。
ああ、なるほど。
以上、中業花と緑の会会長、そして都蜜蜂の会事務局長もされている西村勇さんにインタビューを伺いました。
今日は蜜蜂の話が中心でね、はい、
そうですね、
はい、じゃあ、あの一曲、音楽を聴いていただきます。もう京都のベテランフォークシンガーです。古川剛さん、歌とギターが古川さんで、オートハープは木崎豊さんで、海へ12月。はい、2週間にわたって、屋上緑化と、それからミツバチの話をね、はい、伺いました。
はい、
どうですか、町のど真ん中でね、ミツバチが飼われて、蜂蜜が生まれ取れてるというね、
意外でした。合計でだって3万から4万匹ぐらい、はい、2群も含めるとっておっしゃってて、はい、そんなにいたんですね。
あの話の中で出てましたけども、11月頃にはあの堀川通りでこういう緑のを中心としたテーマにしたイベントをやろうという、ね、はい、企画も今進んでるらしいので、はい、またそちらの方もまた決まり次第ね、この番組なんかでお知らせできたらいいかと思いますというのもね。
そうですね、
街のど真ん中でね、そういう緑のイベントっていうのはまた注目集まるんじゃないですか。
そうですね。では2週間西村さんどうもありがとうございました。今回お送りしたのは、
はい、辻野孝夫と
高橋光一でした。ありがとうございました。